愛媛大学研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週も愛媛大学教育学部の酒井健二教授にご出演いただきます。愛媛大学に全国の国立大学で初めて設置された総合型地域スポーツクラブの話題を中心にお話をお伺いします。
先生は愛媛大学で教育学部の保健体育を専攻してらっしゃるんですけれども、はい、体育の先生とは違うんですか？
いや、体育の免許持っていますから体育の先生なんです。大学の、
大学の、
はい、
大学の教授というと体育の先生とは違うのかななんて思ってしまうんですけれども、はい、先生はもう実際そのハンドボールをずっとやってこられたり、
ハンドボールは監督をやっていて33年間、はい、それで中四国で若い頃は6回ほど優勝してます。
あら、
で国体のね、
はい、
監督でも行ったことあります。
あ、そうなんですか。
それ以外にですね、バドミントンとですね、バスケットボールも教えてます、授業で。
やっぱりあれですか、いろんな種目ができないといけないというか。
いや、大学の場合はですね、はい、一つできればいいんですね、
はい、
例えば体育社会学とハンドボードとか、体育科教育と陸上教育とか、はい、それだけでいいわけです。
でも先生のちょっと見せていただいたんですけれども、ご紹介させていただいていいですか、はい、その体育の、実践実技だけではなくて、愛媛 FC 健全経営委員会の委員長、そして国体の愛媛県準備委員会総務専門委員会の委員長、また西予市のスポーツ立志振興審議委員会など学外の活動もたくさんしてらっしゃって、はい、ですから愛媛県の保健体育のシンクタンク的存在であると、はい、皆さんこう相談に来られたりするんですか？
はい、だから結局ですね、
はい、
大きな社会の中で起こっているスポーツの問題に対しては、はい、全て僕はコメントできるんですよ、そういう学問なんですよ、社会学っていうのは。
はい、もう先週も教えていただいたんですけれども、はい、もう社会学っていうのは今の現状だけではなくて、
はい、
もう未来のこと、
そし
てどう解決していくか、
どう解決していけばいいかっていう。だから結局国体をどうすれば愛媛県が勝てるかとかですね、どうすれば愛媛 FC が黒字化になるかっていう、そういうふうなのも自分の意見は持ってるわけです。
今ちょっと国体のお話が出ましたけれども、はい、総合型地域スポーツクラブというのが愛媛大学にできたわけなんですけれども、はいはい、これもその、まあ、国体に向けてっていう部分もあるんでしょうか？
それも一つあるわけです。
一つある。
だからですね、
はい、
愛媛大学の総合型と地域の総合型どこが違うかというとですね、はい、地域の総合型はですね、大体2つなんです、
はい、
1つが子どもたちの健全育成っていうのと、
うん、そうですね、
中高年者の健康体力づくりなんです、
はい、
この2つなんですよね大体、愛媛大学はですね違う点はあと2つほどあるわけです、
はい、
その1つがですね、愛媛大学も国体に向けてですね、
はい、
うちの大学を主力したですね国体のチームを作ろうというので動いてるんです。でそれがですね、はい、今やっているのがですね、男子のバレーボールなんです。
はい、
男子のバレーボールのですね監督ですね、実は全日本のですねアナリストというとですね、バレーボール分析所でずっとついていってたんです。で今回四国の大会でも優勝しましたしね、
はい、
先週、
はい、
だから要するに国体に対してうちからも出そうということと、でもう一つはですね、うちにはスポーツ科学の先生が一方おるわけです、
はい、
そうすると強化するときに科学的な視点からうちがサポートしていく、
うんうん、
これが一つですね、
うん、
で二つ目がですね、はい、今愛媛県下の総型地域スポーツクラブはですね、
はい、
うちがですね、
はい、
要するに育成とかですね設立に対してですねサポートしていこうというあれなんです、
はい、
でそれが西予市の要するにスポーツ立志西予っていうマスタープランの中に入っているわけです、
はい、
だからはっきり言わせればうちは国体に対しても貢献するし総型地域スポーツクラブ作りに対しても貢献するというのが愛媛大学の理念になってくるわけです。
ということはもう愛媛県すべての中心的
スポーツクラブという、そうだから広める方も強くする方も、はい、まあ、スポーツ科学的な視点からとにかくサポートしていこうというのがうちのクラブになっているわけです。
初めてお聞きになった方もいらっしゃると思うんですけれども、その愛媛大学にあっても私たち市民も参加できるんですよね、
はい、愛媛大ヤフージャパンで愛媛大学総合型地域スポーツクラブっていうのを引けばですね、
はい、
全部ホームページがあって全部わかります。
あ、なるほど。
だからそれ見てもらえばですねどんなんだったかすぐわかります。
あ、 学生さんじゃなくても参加できるわけなんですけれども、はい、本当にいろいろな、はい、スポーツ、まあ、総合型というだけありまして、はい、私先週もちょっと言いましたけど最近テニスがやってみたいなと思ったら、はい、テニスの教室があったり、
テニスもあります、
はい、ホノルルマラソンに向けてそのランニング教室みたいなのもあるんですか、
はい、ウォーキング、テニスですね、はい、ホノルルマラソン、ダンス、それとバレーボール&塾っていうのがあります。
塾って何ですか？
バレーボールを教えた後子供にですね勉強してるんです。
勉強も教えるんですか？
でキッズサッカー教室もありますし、はい、で今私がやっておるのが学習とスポーツなんです。
学習とスポーツ、
はい、土曜日の日。
これは何を教えていただけるんでしょうか？
午前中ですね、はい、要するに子供たちに課題もできて学習をさして、その後子どもたちにスポーツ活動させるの。
あ、いいですね。
こう小学生を対象に、
はい、
だからはっきり言わせれば学習習慣をつける、塾とはちょっと違うんです。
んー、
つまり自分が勉強する習慣をつける、その後いろいろなスポーツを教える。
やっぱりお子さんの教室も多いようですけれども、やっぱ子どものうち
子どもが多いですね、どっちかというと。でこれがですね、はい、だんだん広がって、去年がだいたい会員が、300人で、で収益が、200万何分ぐらいですけどね、はい、これ10年後には、一応会員1000人収益1500万ぐらいしようかなというのが私のグランドデザインなんです。
じゃあもう会員さんはもう3倍以上。
10年後です。
あ、10年後です。でもそのくらいこの県民のだからこう、はい、スポーツという、
だからどちらかといったら愛媛大学の学生さんよりも愛媛県民を対象にした教室なんです。
聞いていますと教える側も普通のこうスポーツクラブに行くよりは先生方が揃ってるような。
ですね、うちのクラブの特徴はですね、要するに先生が12人おるわけですね、
はい、
で体育の学生が120人おるんです。
うわ、すごっ。そらそうだ。
でしかも2分の1はですね、全国大会行っとるんです。
全国レベルですね。
そう、例えばバレーボールだったら1人の先生に対してですね、はい、学生がですね15人から20人ぐらいおるわけですよ、体育の学生が。
先生マンツーマンになります。
そう、だからテニスも全部こういうふうにおるわけです。
あ、
だからなんていうか普通の人とは違うんですよ。
なるほど。
だから先生と学生が一緒になって教室をやってるわけです。
学生さんって言っても先生予備軍ですもんね。
そうです。またそれがですね、はい、学生の教育的効果があるわけです。なぜかというと、はい、教育実習でしょ、その前のトレーニングになるんですよ、子どもたちと触れ合う。
そうですね、
だから先生にとってもいいし、学生にとってもいいわけです。だからああいう体験というのはですね、今の子どもたちってあまりやってないんですよ。
あ、
人を教えたりしたりするのは、
ね、現場に行って初めて教えるのではなく
なくて
もう学生のうちから人とこう触れ合うとか、はい、どういうふうに教えれば分かりやすいかとか、はい、伸びるかとか。
だから結局ですね、はい、そういうふうなことがこう世の中に伝わってますから、うん、全国各地からですね学生が来ているんですよ。だから愛媛県じゃなくて
愛媛大学のその教育学部
のここで目指して。
あ、なるほど。
一番最初やるっていうのはですね、マスメディアが取り上げるから莫大な宣伝効果になるわけです、
は
い、だからうちのホームページ開ければですね、それがパッとこう出てくるわけです、それで全国各地からこう受験生が押し寄せてきようんです。
あ、
だから非常に宣伝にはなるんです。
そうですね、
はい、
でも本当それが地域に還元されてますよね、
はいはい、
愛媛大学の活動っていうのが
特に地方 の国立大学、はい、特に教育学部は地域貢献しないと生き残れない学部なんですよね、だそういう意味から言わせればなんか地域貢献としては非常にいいあれじゃないかと思っているわけです。
国立大学としては全国初ということですが、はい、本当に全国の大学からも視察に
注目されたわけです。だからうちの大学が成功すれば、はい、真似をするし、うちの大学が失敗すればダメになるっていうね、だからある意味で非常に使命としては大きいんですよね、愛媛大学の。
責任重大ですね、
はい、
でもそれだからこそこうやりがいがあると言いますか、はい、
だから結局ですね夢があるんですよね、
うん、
本当にこのクラブというのは、はい、つまり子どもたちの、まあ、健全育成がありますよね。今学校現場結構満たれてますよね。それをどうするかということと、それと今2007年問題ってありますよね、
はい、
つまり我々世代が居場所がないんですよね、特に男性は、
はい、あ、もう定年退職しちゃって。
そうそう、女性はいいんですけどね、
どうやって過ごそうかと。
そう、だからその居場所作りもなるわけです。 で結局そこで居場所をすれば彼らが地域に出ていくし、うん、でスポーツをある程度すれば医療費が少なくなってきますからね、
健康づくり
になって。そうそうそう、
あ、なるほど。
だから非常にある意味においてはできるかできないかによって特にあの男性の居場所づくりなんですよね、はい、
あ、先生このスポーツ社会学の中で未来を予知する中でこういったものは入ってましたか？
そのいやいや、もう予測してました。
予測しました。
ドイツはなぜスポーツクラブを盛んにしたかというと、はい、医療費を約少なくしたんですよ。1960年ですよ、ドイツ。
うわ、
日本は遅いんですよ。
本当だ、もう40年50年遅いですね。
だからデンマークはですね、はい、消費税 25% ですけどね、うん、医療費と教育と福祉ただなんですよ。その代わりスポーツクラブ加入率 50% ですよ。
やっぱりその健康とあの体力作り、体作りっていうのはもう直結してるんですね、はい、
だからそれさえすれば我々の老後も安心になるわけですよね、うん。スポーツクラブっていうのがやっぱそういうふうな機能をヨーロッパでは果たしているわけです。
それを今愛媛でも広げていこうと。
う
もうあのこの2010年までには全国の市町村にもあの作っていこうというような、
はい、これは国の政策なんです、はい、
その中の、まあ、国立大学としては初めての愛媛大学の、はい、がモデルケースになっているということで、
はい、
これからも注目されていくかと思います、はい。もう一つあの愛媛大学新しい動きとしましては、来年の春なんですけれども、はい、その教育学部にスポーツ健康科学課程ができるということで、はい、これもまたあのその指導者を養成していくという、
は
い、
あのこれはですね、スポーツ健康科学課程はです、ね、2つに分かれるんですね、はいはい、1つは学校体育や障害スポーツを支援する指導者を育てる目的のスポーツ指導者養成コースとですね、はい、愛媛大学はですね、ダンスがすごいんです。
牛山先生、
そうそう、牛山先生がすごいんです、はい、そういうふうなですね、スポーツとダンスキャリアを生かせる人材を育てる、うん、スポーツキャリア開発コースを作るんです。
これは全国的に見ても珍しいんじゃないですか、
はい、と思います、でそして入学から1年後にですね、はい、スポーツ指導者養成コースとスポーツキャリア開発コースのコースに分かれるわけですよね。
選択をして、
はい、はい、そして、中高の保健体育の教員免許が取得できて、うん、しかも総型地域スポーツクラブをやることによって高い実践力をつくっていうですね、
はあ、ここでも結びついてるわけですね。
そうそう、だからここが目玉なんです
な。
愛媛大学は
本当だ、本当にこう実践がね、
そう
身についていきますね、はい、その実践が、はい、これは他の大学が注目するはずですね。先生、そろそろ団塊の世代とおっしゃってましたけれども、
はい、
まだまだ頑張らないといけないですね。
いやいや、もうあの自分で目はですね、できたらですね、自分の寸胴をですね、久米に作りたいんです。
あ、松山の久米
地区に。そうそうそうそう、大学ではなくて、
あ、
ま
あ、
大学がたまたま先に来ましたけども、だから自分の老後のためにですね、久米にこれを作ろうというのがこれからの自分のライフワークになってくるわけです。
本当にもう地域づくり、
はい、
そしてそこの子どもたちをまた育てていくという、はい、
で我々の居場所作りですね。
うん、幅広い世代ですね、はい、あ、なんかちょっと私も参加したくなって
楽しいですよ。
楽しいですね、はい、お話聞いてるだけでも元気になってきたような、
元気になりますよ、
はい、気がいたしました、
はい、
先週今週にわたりましてどうもありがとうございました、
はいはい、どうも失礼します。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は理工学研究科の小島秀子教授にお話を伺います。お楽しみに。